お祈りをいたします。天の父なる神様、このように素晴らしいクリスマスの礼拝を備えていただき、私たち一人一人を招いていただき、この礼拝を豊かに導いててくださるあなたが共にここにおられて、これからも豊かに祝福してくださることを信じて心から感謝をいたします。どうぞこのご中心にあなたのみが崇められ、またあなたにあって私たち一人一人が生かされていることを心からあなたを褒めたたえることのできるように、御霊の豊かな導き一人一人に注いでくださいますように、特に今日祈られております鈴木姉妹の上に格別なる主の豊かなる導きとお取り扱いをお与えくださることをお願いいたします。どうぞ語る者の思いと言葉を清めて、この御用を全うさせてくださり、御霊の助けを与えてくださることをお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。クリスマスっていうのはもう皆さんよくご存知だと思いますが、クリスマスと2つの言葉からできているということです。クリス、すなわちキリストのことで、救い主のことですが、マスっていうのはこれはこのお祭りという意味ですね。ですからクリスマスっていうのはキリストのお祭り、まあ、それはキリストの誕生日というお祭りになるわけです。でこのクリスマス、がこののことについて今日はヨハネ福音書から共に見てまいりたいと思いますが、クリスマスの地上での出来事は、まあ、子どもたちも先週ページクリスマスを迎えていろいろとなさったと思いますけれども、地上での出来事がマタイとルカにはこと細かに記されております。この世に現れたイエス・キリストのことが書いてあります。でヨハネはそういったクリスマスという言葉は一つも出てこないのですが、しかしここには神様がどのような思いでこのようにイエス・キリストを地上に送られたか、天上のその思いがここに報告されている、ヨハネに報告されているということが言えます。でここにおいて聖書を先ほどお読みいただきました一節のところ、はじめに言葉があったとあります。はじめに言葉があった、これはこのご承知のように新約聖書は原典はギリシャ語で書かれております。旧約聖書はヘブライ語です。でギリシャ語ではロゴスと言いますが、ギリシャ語ではロゴスというのは宇宙的そして普遍的な原理を指してロゴスと言いますが、ユダヤ人たちはそのようではなく、それをさらに深めております。ユダヤ人の人たちはこの真理、永遠か普遍的な真理、そして道とか神様のこの意志、まあ、そういうところからこの永遠なるお方、そして聖なる清いお方というふうにユダヤの人たちはこの言葉を受け止めてまいりました。ですからこの新旧約聖書はヘブライ語で書いてありますけれども、聖書の初めの宣言は、初めに神は天と地を作られた、創造されたっていうところから始まっているわけです。ですから天も地も皆全て神によって作られた。で私たち人間も神様によって作られた。しかし旧約聖書をお読みになってお分かりになるように、人間は特別に神様の心をですね、さらにさらに深く悟りつつ、そして神が作られたものを豊かに豊かにこの地上に、そして祝福されて現れるように、それを管理するものとして人間を作られた。ですから人間は神様の心を受け止めることのできる霊を、神様と相通ずるものがあります。まあ、聖書のこの書かれている神様のことを知らなくても、例えば 私たちはある程度成人しますと良心の呵責っていうのを感じますね。悪いことするとこれはいけない、これはいい、そういった良心の呵責っていうのは私たちに神様の心を知る鏡があるから、それに映した時に自分の心がどんなに醜いか、またどんなに神様が喜んでいらっしゃるかを判断することのできる神様の鏡は私たちの心に全ての人たちに与えられております。教会来ない人たちにも、全ての人たちに。でこのようにこの初めに言葉があったということは、まさに旧約聖書に初めに神は天と地を作られた、その言葉、その神様の思いというものがこのヨハネの最初に宣言されております。で14節のところを見ていただきますと、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。神様が御子イエス・キリストの形をとって人となってこの世に来られたことが宣言されております。そしてその神様は創造者なる方でいらっしゃいます。永遠なるお方、永遠なるお方がこの人間の歴史、これはと時間の制限のある中に私たちは生きておるわけですが、時間の中にこの世にご自分を表された。しかも地上においてのイエス様は33年のご生涯ですから、33年、この人間の歴史の中に現実に現れたということであります。本当に驚くべきことが起こったわけです。人間の歴史の中に現実に起こった事柄であります。聖書に書いてあるこのクリスマスの出来事は、これ作り話でも何でもありません。本当に起こったことなんです。でこんな話がありますが、このロシアのですね、これは話ですけど、ピエトル提督の時です。でこの提督がこの町にお忍びでですね、この出かけるわけですが、城門をですね出る時に一人の若い将校がですね、お前どこ行くんだ、何者だ、まあ何度も問うわけですね。あまり横柄で威張っていたので、王様はちょっとこの皇帝は顔をちょっと隠しながらですね、ところであなたはこのどういう階級のお方ですかってこう丁寧に聞くわけです。そうすると当ててみろそういうわけですが、そうですかと思って、じゃあ軍曹でいらっしゃいますか、いや違う、総長ですか、ああまだ違う、もっと上だ、じゃあ将校でしょうか、いやもっとだ、中将だでしょうか、そうだってニヤッと笑ってですね、この皇帝をバカにしたような笑いをして見てたということなんですね。そうするとこの皇帝は、実は私も軍人、同じ軍人ですとこう言うわけです。ところであなた私のことも当ててみてくださいとこの若い将校に言うわけです。上等陛下、いえ違います、もっと上です。軍曹か、いや違います、もっと上です。総長か、いや違います。そして中将かこの言うわけですが、 彼はですね、そう言われると自分よりももっと上だとこの人が答えたがゆえに、もう直立不動になって、そして本当に震えながらですね、言うわけです。そうすると彼は分かったわけですね、これは皇帝だ。それで彼はそこに倒れてしまったっていう話が実は残っているんですね。で、このように皇帝であっても人間の世界に来たば、一般的な世に来られた時には人間は驚くわけですね、世の人は。ですから神の子が来られたなんていうことはとんでもない、もう想像もできない驚きが、また信じられないようなことが起こって当たり前のことだと思うんですが、まあ、そのような大きな出来事がこの歴史の中に厳然と起こったっていうことを私たちはまず心に留めたいと思います。で、これは偶然に起こったのではありません。偶然に起こったのではなくして、この神様のご計画によってこの時が来て、先ほど祈りに鈴木さんが長いこと、もう小さい時から教会学校に通っておられましたけれども、今日79歳でいらっしゃる、ごめんなさい、でイエス様の子供としてのこの決断をですね、この神の前にあらわにされるわけですが、本当に長い長い年月がそこにありますけれども、しかしこの時至ってと、先ほどね、神様の時が至って今日与えられましたってお祈りありました。そのように神様の子がこの地上においでになられたということは、時至ったっていうことが聖書の中にちゃんと証明されているんです。先ほど読んでいただいたイザヤ書も、これはイエス様がお生まれになる前、神の子が肉、私たちと同じ肉体を取ってこの地上においでになる700年以上前に予言されていた言葉です。先ほどの口読文も、その他の預言者たちもこのメシアが生まれ、メシアっていうのは救い主のことです。皆さん、このクリスマスになるとメサイアっていうこの演奏でね、聞きに行かれたり、また聞いたりなさると思いますが、これはヘンデルという人が作曲したものですが、これはイザヤ書の53章のこと、ところからイエス様の誕生から始まるんですね。そして本当に復活まで行くわけ、十字架復活と行くわけですが、復活の時に皆さんもよくご存じ、ハレルヤコーラスがありますが、その時この最初はイギリスでこれが演奏されたんですけれども、本当にみんな立ち上がってですね、その賛美を受けたというところから、今日まで、この日本でもこのメサイアの時は立ち上がって、そして神を称えるという姿勢を表して、それはノンクリスチャンであるとクリスチャンと限り、そこに境は全くありません。皆思わず立ち上がった。で、ヘンデルはこれは非常にどん底の生活の中でこれが書き上げられたんですね。肉体的にも彼はもう本当に死を前にしているような、手もリウマチキ、いろんなものがあって書くこともできないような中で、そして経済的にも彼はサポートしていたこの女王様が亡くなられて、サポートがなくなって、本当に経済的にもどん底の状況の中で、このイザヤ書53章に出くわした時に、彼はもう思わず書いたというようなことが載っておりますが、このようにですね、この父なる神様がこのようにこのおいでにイエス・キリストの形をとっておいでになられた、まさにこの世に来られたのは神様がいつもみんなこの世の人と一緒にいて、そしてこのイエス・キリストによるところの大きな大きな神様の愛を受けることができるようになるために、インマレンとなっておいでくださり、そして今も天上にあって、この神の子イエス様は私たちがと一緒にインマネルとなって取りなしをし続けていてくださる。 そういう中で私たちも何年か前、何十年か前、イエス様に出会い、そして洗礼の恵みに預かって今あるわけですね。イエス様が今も生きて私たちと共に働いておられる。で、この地上的な一つのこの出来事が証明される、明かしされる一つは、この皆さんも今年は2018年ですね、紀元2018、何度か私申し上げてますけれども、紀元っていうのは、これはアナドミネって、ラテン語でアナドミネって、主の日っていうんですね、主の日。イエス様が、神の子がお生まれになった主の日。そして、それ以前は紀元前、すなわち、これは英語ですけれども、BC という訳語で書きますね。紀元は、AD ですね。ですから、アナドミネですの AD ですが、紀元前は BC と言いますが、Before Christ という英語で、イエス様がお生まれになる前のことを BC とこう言って、世界中が別にこれに対して理論は捉えてないし、これによって世界は時間が進んできているというのが現実です。ですからこれは現実に起こったということが今地上においてもそのような形で残されている、この事実であるということ。ただ先ほども読んでくださいましたように、世の人はこのことを知らない、受け入れようとしない。ここに大きなこの神様の痛みがあり、痛みと同時にまたそこから救われた人たちに対する大きな使命を持って、神様がこの世に一人一人洗礼の恵みに預からせて、その使命に立たせていてくださる一人でも多くの方にこの恵みを、この事実を知らせる役目が、使命が与えられているということです。本当に人類の歴史をこの前と後ろに分けるところの分岐点となられたのがイエス様である。ですから後で読んでいただきたいと思いますが、フィリピの2章の6節7節を見るとですね、キリストは神の御姿である方なのに、神で神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものになられた。人間と同じ姿になって十字架の死に至るまで従順に使えられたということが記されております。次にこのイエス・キリストが、神の子イエス・キリスト御子、この方、ここにはそういう形で表現されておりますが、言葉、その方、いろんなこの表現がありますけれども、この神様の誕生とは、私たちと同じ肉体を取ってこの世においでになったということで、肉を受けると、受肉されたというこの事件ですね。なぜ神様はイエス・キリストを人間としてこの世に送られたのか。それは神様の愛を示す、人間に示すためであったのです。ですからこのクリスマスっていうのは、神の愛が人間に示された、一人一人に示された、いや全世界の一人一人に示されたクリスマスだということであります。愛は惜しみなく与えるという言葉がありますね。お母さんは愛の対象である赤ちゃんに対して、言葉がわからないのに、お腹すいた、どこか痛いの、おしっこしたの、いろんなことをお母さんは愛する対象に対しても、自分を投げ出して赤ちゃんに愛を注ぎ続けるわけですが、自分の、人間は自分の赤ちゃんに対してはそのようにできても、他の赤ちゃんに対して同じようにできるかというと、これは難しいこと。 でも神様は全てのものに、それは幼いものであろうと、お年を召したものであろうと、また性別を問わず、またどんな状況の中にあったとしてもですね、また体に弱さを覚えたとしても、神様の愛は公平にその人に一番ぴったりとした愛を持っていつも備えていてくださる、応えていてくださる、一緒に歩いていてくださる愛なるお方だということです。神様、そういう神様ですから、神様は人間が神から離れて悪い世の中にどんどんどんどん変わっていってしまっている状況を見てですね、本当に心を痛められましたけれども、初めから神様はこの人間を作られたのですから、神様に背いて、そしてこの罪の生活に入った人間に対して、その時から神様はこの人間を本当にもう一度神様のもとに帰る、復活することで、回復することのできることをずっと考えてこられたと私は信じております。そして時至って、今から2018年前、少しこの時のズレはありますけれども、前に来られた、形になってこの世に現れたということであります。ですから、この神様は人を愛するように、愛するがゆえに、自らが肉体を取ってこの世においでになられた。その目的は何なのか、肉体を取って来られた目的は何なのか、それは先ほど申し上げておりますように、神から背い、神の方を向かないということは、自分自身を己が神として生きることです。まさに私たちの世はそういう世の中です。ですから、罪、本来あるべき神様のもとが一番安心ですけれども、そこから離れてしまった人たち、的外れの生活をしている、自分中心の思いの生き方をしている、そういうこの神のとの交わりを断たれた人たちを、その罪を取り除く、すなわち許すために、そして再び神様のもとに帰ることができるようになるために、肉体を持ってこの地上にイエス様はおいでになられたんだということです。それではどのような方法で人間はその神様の愛を知ることができるのかということも、このヨハネ書、福音書には記されております。12節、ご一緒にお読みしましょう。12節。しかし、この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々は、神の子供とされる特権をお与えになった。信じることを通してって書いてある。私たちイエス様に一度も会ったことがないです。でも私たちはイエス様がおられることを信じてます。その愛を信じてます。信じる信仰によって、私たちはそのようにイエス様がどのようなお方か、神の愛がどのような愛であるかっていうことを私たちは知ることができる。もちろんそこには神様の霊である聖霊の助けがあってです。そしてこのお方はどんなお方かというと、その4節を見るとですね、このお方に命があった、この命は人の光であった、信じた者には光となってくださる。闇の中では、本当にそこでは混沌として、聖書の最初にも書かれております。そして神様はじめに天と地を創造し、そして朝と夜とに 騒動されたというようなことが書いてありますが、混沌としていたわけ。その暗闇の中で混沌としていると、もう秩序も何もあったものじゃない。で、光がそこに当てられると、そこに何がいいのか悪いのかはっきり見えてきますし、そしてこのそれによって新しい希望ですね、そのことにどうすれば私たちが幸せになれるのかっていうことも見えてくる。ですから神様の光に出会う、神様の光に照らされる、すなわちそれはイエス様に出会うことを指しているわけですが、神様を知るっていうことは自分自身を知ることになります。自分がどんなものか、なん。そしてそれと同時に他人のことも知ることができるようになります。そういう状況の中で4節にはこの方に命があった、ね、イエス様に命があった、神の子には命があった。光は人を本当に生かす、命をまた与えるものであるということである。鈴木さんがこれからの残された生涯が祈られましたように、本当に幸せになるように祈られました。本当に素晴らしい命が、光が注がれて、神様が歩むべき道、歩むべきこれからの道を先導してくださっておられる。だから安心してお従いしていかれると素晴らしいと思いますし、そのことは私たちは暗い方に太陽のを照っていても、背中を向けばこっちは真っ暗ですね。太陽を向くは明るいんです。その明るさの中に全てのことがつまびらかやにされて、そして私たちは神の恵みと幸せが、神の愛がどんなものかということがはっきり見えるように、そして命に至る恵みが何であるかということもはっきり見えるように、受け止めることができる、信じることができるようにしてくださって、私たちは地上にあっては命は限られております。この方に命があったっていうことは、それは地上の命ではありません。地上の命は限りがあるけれども、神のもとに回復されて、神のことにせられて、永遠に神の命の中に生きられる、ロゴスの中に生きられるっていう意味です。素晴らしいですね。終わりじゃない。私たちは本当に主イエスの前には、汚れた自分自身を振り返るときに本当に恥ずかしい、汚れがいっぱいあります。歪んだ心があります。麻痺している魂、もう本当にどうすることもできない罪にまみれた、そういった状況の中に私たちは自分の思い、自分の幸せを願って生きているものですけれども、そういった罪にまみれた人格を、このイエス・キリストの神の愛は全く清めてくださる。それは十字架の血潮を通して、神の罪のない神の子が罪を負って十字架にかけられたということは、全ての人類、過去も現在も未来も、人類の全ての罪の身代わりとして死んで神様にお詫びしたという姿であります。確かに人間がピラトが OK を出して殺されたわけですけれども、しかしそこには神様の大きな大きな神の愛のご計画があった。自らの子を殺しても、殺して裁くことを通して、このイエス・キリストが私の罪の身代わりで死んでくださったと信ずる信仰によって、罪を許して永遠の命をもう備えて、インマレーとなって守っていてくださるのだということであります。 この神様の愛を表すために御子イエス・キリストの誕生、クリスマスがこの世に大きな出来事が起こったわけですが、私たちはそれに対してどうお答えするかっていうことをこのクリスマス礼拝を通してもう一度心に問うてみたいと思います。私たちはまず何よりもこのクリスマスに、確かに私たちは神様にクリスチャンになってからもそのことの多いもので数限りない、しかしイエス様の神様の方の十字架の贖いがあるがゆえに、また許していただくという恵みの中に生かされて今日まで守られ、神の愛と憐れみのうちにここまで来ることができました。そしてイエス様を指し示して生きることの素晴らしさを周りの人々に分かち合うことのできる役目も少しずつ果たさせていただいているということも事実であります。4人から、ここの教会は4人から始まられたんですか？
5人です。
5人から、今こんなにたくさんの方がいらっしゃる。洗礼も受けられても教会に来られない、いろいろな事情で来られなかった方もいらっしゃいますし、また受けてもイエス様に背を向けている人がおられることも事実です。けれども洗礼を受けるということはイエス様を私が信じますと言ったことは、イエス様はそれを神様の国に行くまで責任を負ってらっしゃるんです。あの100匹のうちの1匹がはみ出した子羊のように探し出すまでは、イエス様は探し出すまでは今も探し歩き続け、導いて元に戻ることができるようにしてらっしゃるということを私たちは忘れてはならない。来てないから、ああだからこうだから、人間的な思いでことを図ってしまうようなことが起こりやすいものです。でもイエス様はそうじゃない。私も教会から離れたものでありますから本当に分かります。神様離されないんだってことが分かって、もう一度教会に帰って、そして全てを委ねてお従いする決断をして今日に至っております。私たちは本当にこのクリスマスのこの日、私たちがまず心から神の愛を私たちがいただいて今生かされているっていうことをですね、全く心を開いて受け止めているかどうかっていうことをまず確認させていただきたいと思います。都合のいい時は受け入れて、都合が悪くなると背中を向けてしまう、人間の弱さありますけれども、そうでもなお、それでもなお主を見上げてこの今まで導いていただいたということの感謝とともに、もう一度ここから新しく主を受け入れてですね、本当に鈴木さんが洗礼を受けられるっていうふうに決断されたのはつい最近のことですけれども、しかし長いこと彼女の心の中にはもうイエス様を受け入れたいって気持ちがずっと起こされて神様を導いてこられたわけです。でもじゃあ思ってただけで洗礼を受けられたかって、そうだね、洗礼をお受けになりますか、はい受けます、受けたいですって意思を表されたんです。私たちはクリスマスごとに自分の意思をですね、本当に私はあなたの愛によって今生かされているんです、悔い改めるべきものがあったら悔い改めて、もう一度心にイエス様をお迎えする、そのことをすることが何よりも大切なことだと思います。一つの証をして終わりたいと思いますが、これはこの和歌山県で起こった事柄です。和歌山県の海岸、 一人の小さい小学低学年の子供がですね、いつも浜に来て、そして漁をする人たちをこう見ていた。でいつ来ても彼がそこにいて漁を見、学校に行ってるはずなのに学校行かないでそこにいた。でちょうどその近くに教会があって、牧師がこのやはり毎朝こう散歩をして、そして祈りの場をそこに持っておられたわけです。でその子がいつもいるんで、ちょっと不思議に思った。でも見て、あ、障害を持ってる子なんだって。でこれはあの明治の終わり頃の話ですから、その頃障害があったったらもう社会からはみ出され、そして家からも、もう閉じ込めておくような、そういう時代ですよね。でその子は行き場がなくて海に来て漁を見て一日そこで過ごして、でそれを見た牧師はこの子を教会で預かろう、この子に本当の神様の愛を分かるようにしてあげたい、神様助けてください。それで親に頼んで彼をこの教会で預かるわけです。で彼はもう初めはもういろんなトンチンカンのことばっかりして、また言うことも聞かないし、いろいろ大変でした。それから聖書を読まそうとしても聖書が読めない。じゃあ一つの言葉暗記してと思ったらそれもできない。まあそんなことがずっと続いて、そしてでもだんだんと教会のことが分かり、先生たちのことも家族のことも分かってですね、だんだん心が開かれていくわけですね。で彼はやがて小学校学年になる頃には街道をですねきれいにお掃除して、うちも外もそうで一番後ろにですね座って、そして礼拝を守ってたって、ニコニコしてニコニコしない。でその当時はもう小学校出るともうすぐ仕事に行ったわけですが、まあ、彼もその年齢になってだんだんとこういろんな人のとの心のね交流もできるように少しずつなってきて、まあ、人からバカにはされるけれども、牧師は役所にお願いしてお茶組みでいいから運びでいいからさせてくださいと、まあ、仕事を、まあ、探してあげるわけですね。で少しはそこに勤めてたんですが、やっぱり十分に行かない。そのうちにこの船に乗る仕事があるっていう話が来て、まあ、ご承知のように新宮は杉ですね、杉の木をどんどんこう東京の方に江戸の方に送ったわけですから、非常にこう盛んなとこだったわけですね、杉が。ですからその船を運ぶ船に乗ったらどうか。いやこれは本当につらい話ですけれども、でも、まあ、少し大きくなって、そして自分で自立できる方向に行けるためには少しずつこう訓練しなきゃいけない、まあ、祈りのうちにじゃあそこに勤めましょう。もちろん船が揺れるわけですから、失敗だらけです。みんなからもうバカにされて、いたわけですね。叩かれることも多くあった。である時にこの港を杉をたくさん積んで港を出た時にですね、台風が来たという、ね、それでもう船にいた人たちは本当にこの流されないためにまた荷物をですねしっかり押さえてですね、そしてまあ乗り切ろうとしたわけですが、だんだんだんだんひどくなっていく。でそのうちですね水が船の中に入った。どんどんどんどん水かさが上がっていくわけです。もう一生懸命にあるものを全部器を出して買い出すんですが、もう間に合わない。風と雨の中で本当にみんなもうダメかと思うような状況の中で、そのうちにもうこの船は沈むから荷物は全部海に捨てろっていうことで、もう材木から全部捨てるわけです。それでもなお水がこうどんどん上がってくる。奮闘してるうちにある時に水がだんだん少なくなっていった。 これ助かる、助かった、みんな思ったわけですね。しかし嵐はまだ静まっておりませんので、なお水を買い出して、そして船を守り、自分たちの安全を守ったわけですが、やがて嵐が澄んで、甲板にみんないるか、大丈夫かって言った、その男の子がいない。あいつはバカだから、恐ろしくてどっか隠れてんだろう。そのうち出てくるか、ほっとけ。でも何時間しても出てこない。不思議だな、変だな、みんなで探そうということになって、船内をもうくまなく探したら、一番船底にですね、彼はうずくまっていたわけです。そしてよく見ると、自分の片足をその船体の底に穴開いたところに線のようにして、そこに足を入れて、そして船をの沈むのを止めたわけです。でそのことが分かったときにですね、本当にみんなもう涙したわけですけれども、なぜこの障害を持った少年がですね、それができたかっていうと、一つだけ覚えた言葉があって、それはヨハネ福音の手紙の第一のところに、人が友のために命を捨てること、これよりも大きな愛はないって、これだけ彼は覚えたんです。やっと、何年も何年もかかって、やっとそれを彼はそのところで自分の足を蓋にしてですね、線にして、そして彼は命は神様が天国連れて行ってくださったと。周りの人たちはそれを知ったときに、本当に大きな驚きとともに、あのみんなから蔑まれていた、相手にされなかったこの少年が、そのような技をしたことによって、教会に行く者が起こされていったという話です。私たちは自分のできることを、本当に今イエス様によって生かされているっていう、この神の愛の中に、そして常しえに至るまで神のもとに帰ると、その時まで神様は私たちを愛して、インマネルとなって神は私たちと一緒にいて、迷ったら引き出してくださり、こんなに会えばそこへ乗り越える力を与えてくださり、孤独の中で神の愛を持って包んでくださり、そのようにして神様の元に帰るまで私たちを一人一人を守って導いてくださっておられるということを、もう一度心に新たにして、このクリスマスを迎えたいと思います。鈴木さんが、私は主のために全てを信じてお委ねしますと洗礼を受けられる決心をされたように、私たちもう一度ここからそのような心を持ってですね、この教会において、このように今侵されている、それには大きな神様の愛と使命と思って生かされていることを心に留めて、このクリスマス共に迎え、また過ごし、また多くの人々にこの恵みを分かち合って、そのように用いられるものとしてくださいと祈りたいと思います。お祈りします。天の父や神様、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。神様は無限なる愛を持って私たち一人一人を招き、またあなたの命の中に加えてくださり、罪の許し、あなたの命に生きることのできる恵みを約束していてくださることを心から感謝をいたします。今日 このようにこの教会をあなたが愛してくださり、私たちを呼び寄せてくださって大きな恵みをいただき、ここに建てられた御教会であります。どうぞこの教会をあなたが豊かに祝福し、またつながる一人一人を豊かに祝福し、あなたが生きて働いていてくださり、あなたがこの世の光となって命となっててくださることを、一人でも多くの方々に、また私たちの周りの救われたない家族や友人のために、この教会を持ち、私たちをもう一度新たにして、あなたの聖霊に満たして用いてくださることをお願いをいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。